子供が母語を獲得していく過程っていうのはなかなか面白いものがあります。子供の発話にこそ何か言語の本質みたいなのがね、あるんじゃないかという気もします。僕の甥っ子は電車が好きで、そんな甥っ子が、発する言葉でね、ちょっと面白いなと思ったことがあります。BGM です。始まりました。4月15のツボ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。サディスティックミカバンドです。で、甥っ子は電車が好きなので、その電車関連の単語を結構ね獲得してるっていうか、まあ、そういうとこから母語を学んでるっていうようなとこがあって、まあ、意味が分かってるかどうか置いといて、例えば江ノ電とかね、まあ、こういうのは電車を見たら言ったりするし、はやぶさとかね、のぞみとか、そういったのも割とすぐ獲得した語彙じゃないかなと思います。あとは3番線ドア閉まりますとかね、そういったことも言ったりしてるわけですが、ちょっとそういうの聞いてるとですね、ん?っていうのを独立した音の単位として捉えてないんじゃないかっていう気がするんですよね。江ノ電のん、3番線のんっていうのを、まあ、我々大人はこのんっていうのは独立した単位で、まあ、実際日本語学でもモーラという言い方をして、字で書くときもんというのを一つの文字として、書きます。で、んっていうのは独立した音だっていう感じがするんですけど、甥っ子のその発話を聞いてると、のでんっていうのをこの4つの単位からなってるっていう感じではなくて、のでんっていうふうに、でん、これで一つの単位をなしてるっていうような感じで発話してるんですよね。で、3番線も3番線じゃなくて3番線、3番線、この3つの単位で捉えてるんじゃないかという気がします。実際に本人にんっていうのが独立してる、どうとか聞いても当然答えられないので、発話を聞く限りですけど、んっていうのは、まあ、要は前の要素と一緒くたに、でんとか三番線っていう風に発話してる感じがするんですよね。で、この違いは、まあ、モーラと音節っていうことができて、まあ、モーラと音節の違いは、過去に多分何度も撮ったことがあるんですけど、まあ、一つちょっと関連エピソードを探して概要欄に貼っつけておくので、ぜひ聞いていただけたらと思います。で、音節っていうのは、母音を中心にした音のまとまりっていう感じで、まあ、日本語の場合は母音だけか、あるいは子音と母音のペアっていうのが音節になってます。まあ、要はかな一文字っていう感じで、で、モーラっていうのも大体それと一緒なんですけど、ただモーラと音節が違うのは、まあ、今まさにお話ししてるんっていうのは、モーラとしては一つのモーラなんですけど、音節としてはえのでんだったら、でんで一つの単位になってる、音節をなしてるので、音節とモーラっていうのが、まあ、食い違うことがあります。で、音節の方がおそらくどっちかっていうと、言語普遍的っていうかね、どんな言語でも認められるんですけど、モーラっていうのは、まあ、個別言語的というか、まあ、日本語はそのモーラっていうのを考えた方が都合がいいような、言語ということができます。で、大人は、モーラっていうのを、その日本語の単位として認めていて、例えば、俳句とか川柳とかを読むときに、んっていうのを一つの単位で捉えるんですよね。例えば何でもいいですけど、飛行船っていうのは、飛行船で、これで、5文字。つまり、5モーラ、であるっていうふうに捉えると思うんですけど、ただ音節としては、まあ、さっきと一緒で、線っていうのは、これで子音母音子音で一つの音節をなしてるし、さらに飛行線の場合は、高の部分ですね。この長音っていうのも、音節としては、まあ、独立はしてないんですよね。 ですので飛行線というのはモーラで言うと5モーラですけど、音節としては飛行線の、3音節ということになります。こういうふうに日本語の中にはんとか伸ばし棒で書く長音のように、音節としては独立してないけどモーラとしては独立してるという特殊モーラと言われるものがあります。特殊モーラにはんと、まあ、発音ですね。発音のん、長音、そしてもう一つ促音、小さいつで書くものがあります。まあ、今回はちょっと発音、んに絞ってお話ししていきますが、甥っ子の江ノ電とか三番線の発音を聞いてる限りでは、んっていうのを、その網羅として捉えてない感じがするので、と考えると、その人間が言語を獲得する中でまず身につけるのは音節で、でその言語個別的なモーラっていうのはもうちょっと成長してから身につけるんじゃないかなと思います。まあ、特に文字を学んでから、んっていうのが別個の文字だっていうことを学んでモーラっていうのを意識するようになるんじゃないかなと思います。
滋賀十五のツボ。
僕も経験としてこのんっていうのがちっちゃい頃はうまく捉えられてなかったなっていう記憶があります。この話はそのエピソードで配信してるかもしれないんですけど、ノートというなんて言うんですか、なんか書き物でちょっと書いたことがあるので、まあ、そちらも合わせて読んでほしいんですけど、まあ、僕の場合は回文、上から読んでも下から読んでもっていうやつで、ちょっとんっていうのがうまく捉えられなかったなっていう経験がありまして、まあ、回文ってトマトみたいなやつですよね。トマト。で、これ逆から読んでトマトですけど、まあ、これはよくわかりました。そのトマトでマーが真ん中で、左右対称になってるというか、まあ、鏡写しになってるっていうのは、まあ、よくわかったんですよね。しかし、多分豚っていう回文が僕はよくわかんなくて、たぶん、ぶたっていうのは、んっていうのが真ん中にあって、で、たぶとぶたがこう、鏡写しになってるので、当然これはトマトと同じ回文なんですけど、僕の感覚、当時の感覚としては、たぶん、ぶたっていう風に、んが一個ないんじゃないかなっていう気がしてたんですよね。んっていうのをなんか、独立したものとして捉えられなくて、それを、中心に置くみたいなのが考えられなくって、そうではなくって、文でこれで一つの単位、つまり音節として捉えていて、で、これが左右対称になるためには、んぶたっていうふうに、んぶっていう発音にならないとダメなんじゃないかなと思ってたんですよね。で、そのうち多分ぶたっていうのが回文であるっていうことも、まあ徐々に分かっていったわけですけど、もしかしたらそれは文字というのを習得して、んっていうのが、前の音とは切り離すことが日本語では可能だ。つまり、まあ、専門的には一つのモーラを形成できるっていうようなね。そういったことが分かっていったのかもしれません。まあ、いずれにせよ、多分って言った時に、この分っていうのは分で一つであって、んっていうのは一つの単位としては、まあ、認識できてなかったんですよね。で、甥っ子の発話を聞いてると、江ノ電とか三番線みたいなのも、どうですかね。なんとなくんっていうのを、こう、独立したものとはみなしてないような気がします。で、実際子供の発話を研究していると、そういう事例があるようで、つまりんっていうのを、まあ、独立したものとはみなせてないみたいで、例えば、しりとりで、アンパンマンって言っちゃったら、当然これ、んがついてるので終わりなんですけど、子供はその後、マントって答えてしりとりを続けたりとか、あるいはドラえもんに対して桃太郎で続けたりとか、まあそういった事例があるようです。まあこれは、んっていうのをうまく切り離して捉えられないっていうことなんですよね。つまりこれは、まあ、アンパンマンだったらマンでこれで一つの音節で、ドラえもんだったらモンで一つの音節で、 そうやって捉えていて、で、子供っていうのはまず音節を身につけてから、もうちょっと後になってから網羅っていうのを認識できるようになって、うんっていうのが、まあ、よくわかるようになるっていうかね、そういったことじゃないかなと思います。で、まあ僕自身の経験としてもね、回文、多分豚っていう回文がよくわかんなかったっていうのが、網羅より先に音節っていうのを認識してるっていうことだと思います。で、詳しくはね、ノートに記事がございますので、そちらも読んでいただけたらと思います。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォロー、まだの方はよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。